本日の聖書箇所は新約聖書の、コリント人への第一の手紙15章13節から14節になります。コリント人への第一の手紙15章13節から14節です。教会備えの新改訳聖書ですと、311ページになります。311ページです。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それでは、イエスは生きておられると題して諏訪部先生にメッセージを取り付いていただきます。
皆さん、おはようございます。本日イースターを記念する礼拝を皆さんと共に捧げることができますことを感謝しております。私たち家族がですね、こちらにニューヨークに来た当初の頃であります。もうだいぶ昔のことになってしまいましたけれども、最初の頃は私たちはこのステテン島にありますですね、その当時大変お世話になっておりました韓国人教会があります。その教会がこの牧師館として使うために所有していたアパートがありました。そのアパートにこのしばらく住まわせていただいておりました。そして日曜日になりますと、私たちは車でこのマンハッタンにありますその韓国人の教会の礼拝に出席しておりました。で、車を走らせながらですね、この辺りを見ますとですね、この教会が結構の数あるんですね。そのアパート、ステトン島のアパートから教会まで、だいたい車で40分ぐらい の距離であります。その距離の中にですね、至る所といったらちょっと大げさかもしれませんけれども、かなりこの結構の数のこの教会堂がこの見えるわけであります。このレンガ造り、あるいは石造り、この古いですね、大きな目立つ建物であります。この光景はですね、日本から来た私にとっては大変この珍しい、この非常に印象にこの強い、そういう珍しい光景でありました。で、私はこの車を走らせながらですね、その教会をこの見て、一体これらの教会に現在どのくらいの人々が集まってくるんだろうか。今日は日曜日、礼拝の日でありますけれども、どれだけの人々がそれぞれの教会に集まっているんだろうか。もしかしたらですね、何百人と入る大きな会堂にわずか数十名、そのような教会もあるんじゃないだろうか。あるいはもしかしたらもうほとんど人が集まらない、もう閉鎖してしまったような教会もあるんじゃないだろうか。またその反対にですね、この満員の満席の、もういっぱい人が集まって入りきれないような、そのような教会だってもしかしたらあるんじゃないだろうか。そのようなことをこの思いながら車を走らせておりました。ある日曜日のことであります。教会に向かう車の中でですね、このふとこの長男のケンが、その当時4歳でありました。この私、運転している私、あるいはこの家内に向かって質問するというよりも、むしろなんかこの独り言を言うような感じで、こういうことを言いました。イエス様は大勢いるんだねって言うんですね。イエス様は大勢いる。まあ、車の中でですね、私と同じようにこの教会、たくさん教会がある、これですね、ちょっと県もびっくりしたんじゃないでしょうか。そして今日同じ日曜日に、日にちがこのずれているならばですね、わかりますけれども、同じ今日という日にですね、 イエス様が、ただイエス様というとこのあくまでもこの人間の名前、固有名詞ですね、一人の人間であります。そのイエス様がこの同じ日に、しかもほとんど大体同じ時間帯にどこの教会にもおられる、そんなことがあるんだろうか。だからイエス様は大勢いるんだねというんですね。神様は大勢いるんだねとはケンは言いませんでした。それは分かっていたんでしょうか。神様はたったお一人、その神様が、一人の神様がどこの教会にもおられる、これは分かっているんですね。しかしですね、よく考えてみますとですね、神様が一人という言葉もですね、これちょっとおかしいんですよね。一人二人というのはですね、人間をに抱き当てやまる言葉ですよね。一人二人三人、神様はじゃあ何人、一人二人、ちょっとこれはですね、適当な言葉ではないのであります。そうかというと、一つ一つと言ってもまたこれは一つというのはこの品物ですから。でも私の考えではですね、一人二人と、神様は一人というよりもむしろ全てのものを一つにするお方という意味で、神様はただ一つと言った方が何かの私はいいんじゃないか。まあそれはどうでもいいことでありますけれども、この要するに剣の抱いた疑問ですね。このイエス様は大勢いるんだね、皆さんはですねどのように考えておられるでしょうか。もしお子様をお持ちの方がですね、そのような質問をなされたら、どのように答えたらよろしいでしょうか。このままですね、先に結論めいたことを申し上げることになりますけれども、それと同時にこの剣に対する、剣の疑問に対するこの回答であります。つまりこういうことであります。確かにイエス・キリストは一人の人間である、一人の人間であるにもかかわらず、一切の時間と空間を、全ての時間と空間を超越して私たちと共にいることができる、一人の人間であるにもかかわらず、一切の時間と空間を超えて超越して私たちと共におられることができる、どこの教会にもおられる、一人一人と共におられる、これがそのような存在の仕方ができるお方としてよみがえって私たちと共にこのおられるのでこのあります。今日はですね、このイエス・キリストの復活を記念する良き日であります。でこの復活とは一体どういうことでしょうか。それは私たちの存在の仕方が新しくされることであります。存在の仕方が根本的にこの変えられることであります。つまり具体的に言いますと、この死の支配する領域から命の支配する領域へとこの変えられることであります。皆さんですね、有名なイエスが語ったルカの福音書の15章の放蕩息子の例えをですね、皆さん思い出してみてください。このお父さんを離れて遠いところへ行ってしまったこの放蕩息子がですね、ついにお父さんのもとに帰ってきた。お父さんはですね、この父親はもう毎日このですね、一日とでその遠くへ行ってしまった息子を忘れることがなかったに違いありません。その息子がですね、ついに帰ってきた。でお父さんはですね、もう喜びに本当に喜んで しもべたちにですね、こういうことを言いました。さあ一番良い服を出してきてこの子に着せなさい。そして指輪もこの子の手にはめてあげなさい。靴も履かせてあげなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。そしてみんなで食べて楽しもうではないか。続いてこのように言いました。死んでいたこの息子が生き返ったのだから、いなくなっていた息子が見つかったのだから、その上に言いました。死んでいたのに生き返った。これはですね、多分この父親はもう息子が遠くに行ってしまって何の音沙汰もない、もしかしたらどこかでこの死んでしまったんだろうかと思っていたのにですね、生きていた、無事だったというような意味ではないのであります。この父親をですね、この神様の愛に例えているわけでありますけれども、死んで遠くに離れて自分見失って、見失われていたもの、それをですね、死んでいたというのであります。その息子が自分のもとに帰ってきたということは、その息子が生き返ったということであります。イエスはまたこういうことをおっしゃいました。よくよくあなた方に言っておく、死人が神の声を聞く時が来る。今すでに来ている。そして聞く者は生きるであろうと言いました。死人が生き返る、神様から遠く離れた人間が神様のもとに帰ってくる、これがですね、復活であります。以前ですね、申し上げたことでありますけれども、この私たちこの人間のこの苦しみ、悲惨、惨め、その原因は何か、その意味は何かと言いますと、それはこの神様から遠く離れたところで、神様から遠く離れた世界でこの人間の非造性を生きていかなければならない。人間は神によって作られ、神なしでは生きていくことができないような存在であるにもかかわらず、神様がそばにおられない、神様から遠く離れたところでその被造物としての生き方をしなければならない。人間は神から遠く離れてしまっている、無限に遠く離れてしまっている。しかしイエスが十字架につけられて、エリエリラマサバクタニと叫んだその瞬間、無限に遠い距離と無限に近い距離が一つとなったのであります。無限に遠い神が無限に人間に近づいてくださった。そしてイエスを見捨てた神様は、イエスにあってご自分を見捨てた神であります。ですからこの死せるイエス、死んだイエスと命の神が一つとなった。無限に遠い距離と無限に近い距離が一つになった。そして無限に遠い距離がこのなくなった、廃棄されたのではなくして、無限に遠い距離を保ちつつ無限に近づいてくださった。死んだイエスと命の神が一つとなった、これがこの復活であります。これが死に対する勝利であります。キリスト教の一番この大切な中心的な真理、福音の中心的な真理は死に対する勝利であります。この神様がですね、このサタンをやっつけてくれたから、この死に対する勝利が勝ち得たというのではないのであります。神様ご自身がイエスにあってご自分を見捨てた、 そのようにして人間に限りなく近づいてくださった。それがですね、勝利であります。それがこの復活であります。そしてですね、確かにこのイエス・キリストは復活して今も私たちと共におられる。しかしこのイエス・キリストの十字架にこの救いの意味、死に対する勝利があるとするならばですね、確かにイエス・キリストは生きておられるけれども、十字架の死はですね、過去2000年昔の出来事ではないのか。2000年も昔の出来事、私たちはその当時まだこの世にはいなかったわけであります。その2000年も遠い過去のこの出来事が、それがどんなに大切な意味のある出来事であり、それがたとえどんなに確かな出来事であったとしても、私たちがまだこの世に生まれていない2000年昔のその出来事が果たして私たちとどのような関係があるのか、あなたにとって、この私にとって、あの2000年昔のあの十字架の出来事がどのようにこの関係があるのか。この2000年というですね、この時間の隔たりをどのように乗り越えるのか、どのようにこの克服すればよいのか、これがですね、この問題であります。このですね、この問題をこの巡ってですね、このキリスト教の2000年の歴史の中で、これ神学者と言われるような人々、あるいはこのキリスト教会の指導者と言われるような人々によって、このさまざまとこの論じられてまいりました。しかしですね、これは本当はそんなに難しい問題ではないのであります。そもそもですね、この問題にならないようなことを問題にしてしまっている、この場合によってはですね、問題にすべきないことを問題にしてしまっている、これがですね、問題であります。これがこの本当のこの問題でこのあります。このパウロはですね、ガラティア人への手紙のこの中でですね、このように言っております。我を愛し我がためにおぬがみを捨てたまえし神の御子、これは文語訳の聖書でありますけれども、はこの私を愛し、この私のためにご自身の身をこの捨ててくださった神の御子イエス・キリスト。このパウロはですね、あのゴルゴダの丘の事件、イエスの十字架の死を目撃したわけではないのであります。またパウロはですね、イエスの話をイエスの口から直接教えを聞いたこともない、それどころかイエスに会ったこともないんですね。このパウロが改心したイエスを信じたのはですね、イエスの十字架の出来事の約2、3年後であります。たとえ2、3年過去であっても、1年前であっても、過去はあくまでもこの過去であります。一体どうしてパウロはですね、私を愛し私のためにご自分の身を捨ててくださった神の御子イエス、どうしてこのようなことを言うことができたでしょうか。これではですね、実は本当に驚くべき発言であります。この私たちはもう慣れてしまっている。そしてもしかしたらこの私たちはこの教理教条主義といいますか、ドグマというようなものにですね、この洗脳されてしまっているせいでしょうか。そんなにこのびっくりもしません、感動もしないんですけれども、 パウロのこの発言、私を愛し、この私のためにご自分の身を捨ててくださった神の御子、これは本当にですね、この驚くべき言葉であります。一体このパウロはですね、イエスの十字架の出来事というものをですね、どのようにこの考え、どのようにこの理解したのでしょうか。そこで皆さんとご一緒にですね、このガラテヤ人への手紙、今日のテキストもコリントガラテヤですね、コリントの手紙の次の書簡ですね、ガラテヤ人への手紙の3章であります。ガラテヤ人への手紙3章の1節であります。私の持っている聖書はですね、このいわゆるこの口語訳ですけれども、皆さんは新改訳でしょうか。私はですね、この口語訳で3章の1節をお読みします。ああ、物分かりの悪いガラテヤ人よ、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのに、一体誰があなた方を惑わしたのか。このガラテヤ人への手紙というのはですね、このパウロがこのガラテヤにある教会に宛てた手紙であります。でガラテヤの教会というのはパウロが建設した、パウロが開拓伝道して作った教会であります。でその通りですね、このパウロが述べ伝える福音、そのパウロの伝道がますますこの発展していく、その状況の中でですね、パウロの語る福音は間違っている。私たち人間が救われるためには、確かにイエス・キリストを信じることがもちろん大切であるけれども、それと同時に律法も守らなければならない。イエス・キリストだけでは救われない、律法も守らなければならない。それなのにパウロはですね、この救いはこの律法によって救われるのではなく、律法を守ることによって人間は救われるのではなくして、イエス・キリストを信じることによってのみ救われる、このようにパウロは人々に伝えたのでありますけれども、それは間違いであると激しくこのパウロに反対して、そしてパウロが作った教会に行ってですね、人々にこのパウロのこのことをこの批判して、教会を混乱させてしまう、この反パウロ運動がですね、エルサレムの母教会の中でこの起こりました。そしてその反パウロ運動の人々、これは未信者でもなければですね、ユダヤ教徒でもないクリスチャンになります。ユダヤ主義的クリスチャンですね。それらの人々がパウロが建設した教会で妨害するわけですね、混乱させてしまう。その犠牲になった第一号の教会がこのガラテヤ人への教会であります。この教会に宛てた手紙の中の一節であります。これからですね、私が他の訳の聖書をですね、2つか3つお読みしますのでですね、皆さんご自分の聖書と比べながらどうぞお聞きください。今先ほど私は口語訳でお読みしましたけれども、新改訳はこのようになっています。ああ、愚かなガラティア人、十字架につけられた イエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきりと示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。それから次に他の訳でありますけれども、ああ物分かりの悪いガラティア人よ、十字架につけられたイエス・キリストが、あ、これは先ほど言いました口語訳ですね。もう一度それでは読みいたします。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのに、一体誰があなた方を惑わしたのか。この口語訳と新改訳はほとんど同じであります。次にもう一つの訳であります。愚かなガラティア人よ、十字架につけられたまいしままの、十字架につけられたまいしままのイエス・キリストが何時らの目の前に表されたるに、誰が何時らをたぶらかしぞ。それから最後にもう一つの訳、今お読みしたのはこの文語訳ですね、昔の訳であります。もう一つの訳はですね、これ新約聖書であります。この訳ではどのようになっておりますかと言いますと、ああなんと憐れむべき愚かなガラティアの人たちよ、人たちですか、誰があなた方を迷わせたのですか。あなた方に対してあなた方のすぐ目の前で十字架にお付きになったイエス・キリストがはっきりと示されたではありませんか。この実際に皆さんこの目で見ないで私の読むのを聞くだけではですねよく分からないと思いますけれども、このそれぞれの訳、口語訳、新改訳、文語訳、小訳、それぞれの訳でですねこの共通しているのはですねイエス・キリストと言っております。イエス・キリストは、イエス・キリストは、これはですね他の訳見てもそうだと思うんですけれども、ただイエスは十字架にとは訳してないんですね。必ずキリストがついております。このキリストというのはこの称号であります。油注がれたもの、救い主、メシア、称号であります。でこのキリストという称号はイエスが十字架につけられた時点ではまだ持っていなかったの。復活して後にイエス・キリストと呼ばれるようになったのであります。パウロはこの3章の1節で言っているのは復活のイエス・キリストのことであります。それからですね小訳のではですね、あなた方のすぐ目の前で十字架に、すぐ目の前で十字架にお付きになった。他の訳では十字架につけられた、つけられたとお付きになったというのはだいぶこの違いますね。このつけられたこの受動的であります。お付きになったと言いますとですね、これは能動的になりますね。あたかも自ら進んで十字架にかかったというような、そのような印象を受ける表現であります。そしてですね、この特に文語訳とか小訳ではですね、この言葉がこの敬語の形で表現されております。十字架につけられたまいしままのイエス・キリスト、お付きになった、十字架につけられたままのイエス・キリスト、これは一体どういうことなんでしょうか。でまだ復活してないんでしょうか。そうではありません。 あくまでもこれは復活のイエス・キリストのことであります。十字架につけられたまえしままの、そしてこの生薬におきましては、あなた方のすぐ目の前でお付きになった、十字架にお付きになったイエス・キリスト、つまりイエス・キリストは今も十字架につけられたままでしょうか。ゴルゴダの丘において十字架につけられ、3時間のうちに息を引き取られ、そしてお墓に葬られ、3日目によみがえったのではないでしょうか。それが十字架につけられたままと言っているのはどういうことでしょうか。しかもガラティア人の教会においてですね、あなた方のすぐ目の前で十字架にお付きになった。これはですね、一体このどういうことでしょうか。確かにこのイエス・キリストは生きておられます。私たちのただ中に、私たちのこの時代のただ中にイエス・キリストは生きておられます。つまり彼はですね、かつてと同じように人々から否定され、迫害され、捕らえられ、訴えられ、裁かれるもの、あざけられるもの、鞭打たれるもの、あのゲッセマネとカルバリの人、十字架の人、今でもそうであります。なぜならですね、この十字架と復活の後に続くものはですね、確かにこのイエスはひとたびはこの苦難の背負ったゲッセマネとゴルゴダの苦難の姿を確かに目に負った。それからその後ちょうどですね、この蝶々が蝶々がですね、このさなぎを脱ぎ捨てるように、その苦難という姿、十字架の苦しみというこのその姿をですね、この脱ぎ捨ててしまって、ちょうど蝶々がこのさなぎを脱ぎ捨てて空中にこの舞っていくように、受難の姿を、苦しみの姿を地上に残したまま天高く舞い上がって、そして頭に金銀宝石の王冠を頭に抱いて、父なる神の右の座に鎮座はします。そのようにこの考えたら、それは間違いでこのあります。復活されたイエス・キリストはあくまでも十字架の人、ゲッセマネのとゴルゴダの人として今もこの生きておられるのであります。この後になってですね、このイエス・キリスト、イエスにですね、さまざまなこの称号がつけられました。キリストというのもそうですね、油注がれたもの、救い主、メシアという意味であります。キリスト、イエス、あるいはその反対にイエス・キリストという場合もあります。あるいはこの主イエス、メシア、イエス、あるいはこの人の子イエス、あるいは神の御子イエスとも言います。しかしですね、どのような、たとえどのような称号がつけられたとしても、イエスという名前が出てくる限り、この人間の名前、固有名詞でありますイエスという名前が出てくる限り、あくまでもこれはナザレのイエス、その人であります。まさにナザレのイエス、まごうことなきナザレのイエス、その人であります。イエスは生きておられる、ナザレのイエスは生きておられる。イエス・キリストが復活されたというのはですね、 このイエスが一人の人間であるにもかかわらず、一切の時間と空間を超越して私たちと共におられることができる、そのようなこの存在をすることができるお方として復活したのであります。反対に言いますとですね、そのような存在をするために神様はこのイエスをよみがえらせたこのであります。たった一回限りの歴史的な出来事である、あのゴルゴダの丘の十字架の死、この一回限りの出来事が復活によってですね、永遠の出来事となったのであります。確かに時間と空間というこの中で、枠の中で起きた歴史的な出来事であるにもかかわらず、同時に時間と空間を超えた永遠の出来事であります。神様の出来事ですから、この十字架の死というのはですね、永遠にこの過ぎ去らない、永遠にこの過去の出来事とならない、普通どんなですね、この意味のある大切なですね、この歴史的な出来事であっても、時が経てば経つほどですね、遠いこの過去に退いてしまいます。でも十字架の死というこの出来事は決して過去の出来事として過去にこの過ぎ去ってしまわない、永遠の出来事であります。これがだから私たちはイエス・キリストを信じてこの救われるのであります。だからパウロがですね、あなた方のすぐ目の前でお付きになった、十字架にお付きになったイエス・キリスト、イエス・キリストは私たちの目の前で、ここにいる私たちの目の前で今も死につつある。イエスの死は完了していない。この世界にですね、苦しみがある限り、この死の力がですね、人々を支配している限り、苦しんでいる人が一人でもいる限り、イエスの死はまだ終わっていないのであります。このイエス・キリストが復活されたというのはですね、そのようにこのナザレのイエスとして、ゲッセマネとゴルゴダの人、十字架の人として私たちと共におられるためにですね、復活なされたのであります。皆さんはですね、このヤギ聖師という方をご存知でしょうか。この方はですね、神学者でもなければ牧師でもないのであります。大学の先生やってらっしゃるんですね。何冊かですね、本を書いております。ほとんどこの神学的な本でありますけれども、この人はですね、この復活についてこの独特なこの考えを持っております。独特なこの説明しております。ある著書の中のある本に書いてあることですけれどもですね、この死んでしまった人間がですね、再び生き返るということはありえない。これがですね、彼のこの前提であります。死んでしまった人間がですね、生き返るということは、そういうことは絶対にありえない。したがって聖書が言っている復活とは、つまりこういうことなんですよとですね、この巧みな言葉でこの説明するわけであります。彼はですね、復活という言葉そのものをですね、否定するわけではないのであります。復活とはこういうことなんだということをですね、説明するわけであります。そしてこの八木聖一のですね、この結論としては、復活に関する結論としてはですね、ナザレのイエスが神であるというのは、これは間違いであるんですね。しかもですね、この復活の後にイエス・キリストは相変わらず一人の人間として存在をする、 それはもう到底それはですね、そういうそれはこのあまりにもこの馬鹿げている、まさにそれは背離だというんですね。この背離という言葉、皆さんの説明するまでもないことと思うんですけれども、この理に背くというそういう感じですね。でこの背離というのはただ単にこの理屈が合わない、この辻褄が合わない、矛盾しているということも、そういう意味もありますけど、もっと別の意味がこのある言葉ですね。つまりこの背離というのは人間のこう道理あるいは道義あるいは人間の正義に背く反するようなこと、そういう意味がこのあります。ですからですね、この非常にこの分かりやすい言い方しますと、そんなことをあなたは言ってるけど、それはこの まともな人の考えることじゃありませんよと言われてしまうようなことですね。あるいはもっとこの砕けたあの言い方しますと、あなたはそういうことをおっしゃるけれども、ちょっとあなたは頭おかしいんじゃないですかと言われてしまうようなことですね。はい、八木誠一という人はですね、このイエスが神であるとか、あるいは復活したナザレのイエスが今も一人の人間として存在している、それはまさに背離だ、そんな馬鹿げたことがあるはずがないというのでこのあります。しかし私たちの信仰はあくまでもイエスは主である、イエスは神である、イエスは神であると信仰によって告白して神を賛美する、これがこの私たちのこの信仰であります。この八木誠一のですね、この復活に関する説明をですね、この読んでいますとですね、本当にですね、この非常にこの合理的であります、説得力があります。ですから読んでいてですね、このあそうか、なるほど、確かにその通りだな、うん、確かにそうだということは、このそうすると私が今まで考えていたことが間違っていたんじゃないだろうか、私の信じ方が間違っていたんじゃないだろうかと、ふとそんな思いになってしまうのであります。このその論理にこの引きずり込まれてしまいそうにこのなるのであります。しかしですね、この人間の理性に訴えるどんなにこの優れた論理でもですね、それはなるほどそうかと聞く人の頭をですね、うなずかせることはできます。しかしただうなずくことならですね、腕を組んだままでも頭をですね、上下に振ればよいのであります。しかしナザレのイエスは神であると、イエスは主である、主はイエスである、イエスは神である、神はイエスである、そのようにこの信仰を告白して父なる神に栄光を期するというのは、これは人間の力では絶対にできないことであります。どんなにこの巧みな言葉で巧みな論理で説明しても、それはこのできないのであります。イエスは生きておられる、ナザレのイエスは生きておられる、イエスは主である、主はイエスである、これがですね、この私たちのこの信仰でこのあります。この人々がこの八木誠一というのような方々がですね、もしあなた方のそのような信仰はそれは背離だというならばですね、この背離で結構ではないでしょうか。背離だからこそですね、私たち人間は救われるのではないでしょうか。人間がですね、この理性で納得できるような、そんな程度の論理、そんな程度の神様の御業ならば、私たちは救われない。 もう入りとしか言いようのない、そのような御業だからこそ私たちはこの救われるのではないでしょうか。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。昨日のイエス・キリストというのは、つまりこの過去のイエス、2000年昔まで遡って、あのガリラヤ湖のほとりをですね、弟子たちと共に歩いて人々に教えられ、病人を癒し、貧しい者を救い助け、罪人の友となったあのナザリのイエス、その時までこの遡って昨日のイエス・キリストと言います。昨日も今日もいつまでも変わることがない。イエスは生きておられる。ナザレのイエスは生きておられる。真実、私は生きている。恐れるな、私は始めであり終わりである。生きているものである。死んだことはあるが、身をよよ限りなく生きているものである。私は天においても地においても全ての権威を授けられた。そのようにイエス様は、復活のイエスはおっしゃっております。それで最後に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいるのである。この復活を記念するですね、この記念する翌日に、主の恵みと祝福が皆様の上に豊かにありますように。